ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では今日活動の情報を皆様にたっぷりとお届けしていきます。どうぞご期待ください。はい、リスナーの皆さんこんにちは、今日ナビゲーターを務めますのは私、京都 NPO センターの近藤忠宏です。そしてですね、今週も先週に引き続きて、コメンテーターに、お迎えしております。
はい、向井直文です。よろしくお願いいたします。
はい、向井さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしています。はい、今日ですねゲストにお招きしておりますのは西山自然保護ネットワーク、京都の西山でですね、カタクリとギフチョウの保護活動に取り組んでおられるグループ、こちらのですね共同代表をお務めの中川陽介さんと幹事の中川光弘さん、お二人です。両中川さんどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
代表の中川さんは中井に、三水の川、
はい、
で幹事の中川さんは、中に、三本川なんですけど、ラジオですから字は見えませんので、お二人とも中川さんということですね。はい、今簡単に、ご紹介しましたですけども、カタクリ、これは植物ですね。でギフチョウ、もちろんチョウチョウ、いずれも今は、京都では大変希少な生物だというふうに伺っています。それではこれから30分間でですね、この取り組み、ただ両方の取り組みねお話しいただくとちょっと時間が足りなくなりますので、今日はですねこのカタクリについて中心にですね、いろいろとご紹介をいただければなというふうに思っております。はい、はい、それではですね早速お伺いしていきたいと思うんですけども、皆さんカタクリっていうと、植物のカタクリよりもカタクリ粉っていうね、食材を思い起こされる方が多いと思います。料理やお菓子作りに欠かせない材料の一つで、実は今はジャガイモのでんぷんがね多く使われて、それを片栗粉と称されているようですけど、もともとはこの片栗、これはユリ科の植物、ユリ科の輪形ですよね。ユリ根っていうのもありますけれども、片栗のこの輪形から捉えていたので片栗粉という名前がついているということです。これは、どういう生物かっていうのはちょっと皆さんの方からご紹介いただきたいと思うんですが、まず、じゃあ代表の中川さんにお伺いしたいと思います。このカタクリっていう植物はそもそもどんな植物なんでしょうか。
そうですね、東北とか北陸など、はい、冷涼な地域に行ったら普通にいっぱいある植物なんですね、カタクリ。
現在でも、
現在でもね、
はいはい、
ところが西日本では少なくて、例えば、
はい、
京都では押尾山、大阪では葛城山というある程度の標高のある涼しいところでないと生えてないんですね。
はいはいはい、なるほど。もうそれあれですね、どんどんどんどんその温暖化というよりも、もう熱帯化してきて、ますますそういう意味では生息環境というのは厳しくなってきてるっていうことがあるわけですか。
そうですね、その温暖化の問題もあるけど、それ以前に、
はいはい、
鹿がですね今から10年以上前に出てきましたね、
はい、
肩こりがえら急に減ってきたなということで調べてみたら、鹿のはみ跡がある、でこれは鹿にやられてるの違うかなということで調べたら、どうもあちこちに鹿が出てるみたい。
食害ですね。
食害ですね。
じゃあ今その10年ほど前というお話 ですけれども、そもそもじゃあこのきっかけ、こういう活動に取り込もうとしたきっかけっていうのはどういうことなんですか。
きっかけはね、植物を調査しているグループがありましてね、でそこがいろいろいろんな植物を調べてたんです、西山の。
いつ頃の話ですか。
それはね、1990年代ですね。
もう20年以上前の話ですね。そうですね、
はい、で1998年に我々のグループができたわけですけども、はい、そういう植物の保護団体と、
はい、
そう山の団体、京都ローザンなんかのグループがね一緒になって、で西山自然保護ネットワークの1998年に立ち上げて、
はい、
それで活動を始めたんです。
その時にはもうどういう状況、かなり危機的な状況になってたんですか。
その時はね、登山者が肩こりが平気でこう綺麗に歩いて踏んでいったわけですね、そういう人による害があって、
はい、
でコースロープを引っ張って、踏まないようにしようねということで やって、ところがその人たちすぐ言うこと聞いてくれて、うん、それはなくなったわけです、
はい、
で復活きれいにも花はね、うん、咲いていたわけなんですけども、ほうほうほう、
だけれども先ほどの話でやる食害というものが発生してっていうことですね。
2007年にえらい減ってきたなっていうことを調べたら、うん、はみ跡があった、
は
い、で、あ、これはおかしいな、これは鹿だということでね、
はい、
で驚いて、で泣きなしの我らの会費を集めた貯金を全部はたいて、うん、ネットを買って、
はい、
でみんなに招集令状かけて、
うん、
でネットをみんなで貼ったという。
でもこの押尾山っていうのはそのもちろん持ち主がいらっしゃる山でしょうけれども、 ね、そういったところでそういう活動するにおいては何か障害障壁ってあったんですか。
全部一軒一軒に、あのこういうことで許可をもらってね、はい、まずあそこに我々が保護するというところにも時にも許可を得て、
はい、
それからネット貼るときは余計にね、うん、一軒一軒回って、うん、ここでネット貼ります、そういうことを許可いただいて一緒になってやっていったと、はい、いうことです。
まあ、それぞれの地域というかこの押尾山っていう山自体はもともとそういう自然林でそういうものが自然が豊富な山だったんですか。
そうですね、民地でねみんな一軒一軒やってそれで、マッタケが取れたり、でもともと新丹林やったんですね。今片栗が生えてる
新丹っていうのは薪や炭ですね、
炭焼けですね、
炭焼けですね、で他の、木は、薪としてね持って帰ったり、全部そういうふうに、麓で
要はその全くの自然林じゃなくて人の手が入って手入れされていた山だということです
ね。そう、里山ですね、はい、
ああそれが里山ということなんですね、はいはい、でもそんな人の手が入ってるところに片栗っていうものは自生してたんですか。むしろその方が良かったんですか。
あの里山っていうのは
幹事の中川さんの方から、
まあ、特にね、はい、あの結局炭焼きをしますので、手入れ冬の仕事として炭焼かれるじゃないですか、
はいはい、
であの定期的に伐採されるし、冬に光が、地面まで当たるような環境をね、ずっとキープされていたわけです、
はい、
でそれがやっぱり炭焼きの伝統がなくなったものですから、30年代ぐらいなくなったので、その環境が変わって暗い山になるし、そうするともう光を受けられなくて片栗は消えていく。それがやっぱり一番大きなその片栗にとっての脅威である。それと最近は鹿、この2つですね、
はい、なんか まったけでも同じような話を聞いたことあるように思うけど、
そう、まったけは また別の理由もあるけど
けどもね、やっぱりでも自然任せじゃなくて人の手が入ったりいうことがやっぱり あったわけですね、
まあ、この辺りではですね、さっきあの誰がおっしゃったように、遠くはもう雑草みたいに下にある、
はい、
でここはあのやっぱり涼しい場所でしか生きられない、はい、夏の暑さが嫌いなんですよ、まず、
はい、
だから押尾山でもですね、北側の谷なんかそういう涼しい冷涼な場所に依存しているという状況ですね。
ああそうですか、
はい、
なるほど。この押尾山っていうのは どういった山なんですか。
押尾山はあの例えばですね、阪急電車で桂から大阪へ向かう時に、
はい、
電車はその南から北へ行きますけど、その西側をご覧になった時に、
はい、
壁のように山並みがある、それ西山連峰っていうんですけど、はい、その真ん中にアンテナが10本ほど見えるんですよ、肉眼で、
はいはい、
そこです。
その山並みの中の一番高いところですか。
一番高い、まあ、標高642メートル、だいたい東京スカイツリーと一緒ぐらい、でてっぺんに純那天皇陵があります。
その山のてっぺんにですか。
日本で一番高いところにある天皇陵、
へえ。
でまあそこの周りにね、はい、アンテナの周りに自生地が残っているということなんです。だから私たちボランティアはそのてっぺんで作業する、気持ちいいですよ。
まあでもその登山者しか知らない、もう一般の人には全然知られてない場所だったんですかね、もともとは。
あ、最初そうですね、
うん、
ほんと知る人ぞ知る、
ね、知る人ぞ知るっていうね、
である時から有名になって、今あの登山地図には肩こりっていうのが分かってるぐらい
、あ、そうですか。
もうネット情報とかもあるじゃないですか、いつされたとかもう飛び交ってますから。
いや、まあ今はそれを目当てに来られる方も
多いですね、
まあ、いらっしゃるんでしょうけどね。まあでも先ほどの話で言うと皆さん結構マナーが良くって
良くなってる、
はい、ということで人害はあまりないと。
人害はないです、
ね、ないですか。あ、やっぱり動物の食害が多いですね。伺うところでは随分となんかその食性動物もいろんな種類の動物いるらしいですね、うん、
動物いますよ。あのまあとにかく一番の問題は鹿だったので、
はいはい、
その 鹿対策をね、さっき代表おっしゃったようにネットを張ったんですけど、うん、まあ、害を与えるという意味ではイノシシも大きい。イノシがイノシっていうのはネットをですね、潜って鼻で上げるんですね、はい、で潜って侵入して、あの虫を食べたりカタクリ食べたり
山の芋を食べたり、繰り返すわけです。
繰り返します。
だから10年ぐらいね、はい、ネットを張って10年ぐらいは何にもなかったんですよ、被害が、
はい、
で4つの種に1600メーターのネットを張って、で無事に来てた、
はい、
である年に急にゴソッと掘られた跡が見えましてね、
ぐちゃぐちゃになったんです。
ぐちゃになった、
ね、ああそうですか。そうそう、
いっぺんに減りましたね、肩振りが。
それを今取り組んでるとこですわ、ここ何年か。
あ、そうですか、
うん、まあ、あのイノシシの被害は、まあ、一応今止まってますね。
そうですね、
でもそう、もうよっちょっち上がってるんですよ。だから人の気配たくさん残そうと思ってね。
あ、なるほど。
嫌がらせしてます。
イノシシは人が入ると嫌がって入らない、田んぼともそうですけどね、人が見回ってたら入らない、うん、人がいないとこいないと入ってくる。で今山もね、あの出作なんか山でできませんのでね、
はい、
人が入ってしょっちゅう入って匂いをつけて、
まあ、そういうことをやっているんですけど、
はい、
まあ、今のところちょっと OK になってます。
あ、なるほど。
まあ、でもずっと続けていかないとね、いつ入るかわからないし。
そういうことですね、
まあ、野生動物豊かですよ、ほんまに。
じゃあその辺、どういう山かもう少しご紹介いただくのとですね、具体的にどういう取り組みをされておられるのかをですね、後半でお伺いしていきたいと思いますが、一旦ここでですね、ちょっとミュージックブレイクを挟んでみ、たいと思います。本日、ご紹介いただきましたのは、ザ・ビートルズの、アクロス・ディ・ユニバース。はい、本日ゲストにお迎えしておりますのは、西山自然保護ネットワーク共同代表の中川陽介さんと、幹事お勧めの中川光弘さんの、ダブル中川のお二人です。引き続きどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
前半ではですね、カタクリっていうのがどういう花だというようなことでありましたりですね、それが今群生しているこの押尾山というところがどういうところだということをご紹介いただいたんですけど、もう少しですね、やはりまだあのそれほどこう地理不案内な方もたくさんいらっしゃると思いますので、押尾山ってこういうところだっていうのをですねご紹介いただいて、それでこの保護活動っていうのが、まあ、年間通じてやっておられるというふうに伺ってますけど、そのどんなことをしないといけないのかですね、伺っていきたいと思うんですが、まあ、向井さんはこのカタクリの花とかっていうの、はい、向井さんは大阪の方ですけど、
はい、
ご存知でした？
いや、僕見たことなかったんですよ。
大阪では桂木山がっていうことか、まあ、かなり南の方の山ですもんね、桂木山ね、
はい、
高いからね。そうですよね、うん、じゃあ向井さんもご存知なかった？
はい、
そうですか。
もともと僕九州なんで、
あ、
多分九州の方
は余計にあるんですね、
多分 なかなかないんじゃないかと思います。はい、
なるほど。じゃあ、まあ、あのそういうことで全然かかたくりのことも押尾山のこともご存じない方が多いかと思いますので、もう少しその辺その山のことあるいはその手入れのこととかぜひご紹介いただきたいと思います。
はい、
これじゃあ、幹事中川さんの方でいいですか？
は
い、
まず何からお話しましょう。手入れのこととか、
いやね、うん、そのいや山のこと少しお話したいんですけども、
はいはい、
まあ、押尾山っていうのはどういう山で、もう少しう、ね、どの辺かっていうのも、ね、
はい、まあ、先ほど申し上げましたように、はい、阪急から見えるんですけど、
はい、
あの洛西ニュータウンって、
はいはいはい、
あの京都の方は多分分かりますけど、
ね、ね、
洛西ニュータウンのすぐ西側の山です。
うん、じゃ あ,、まあ、あの京都縦貫走ってる、
京都縦貫は真下に走ってます。
あ、
まあ、トンネルなんかもあってね、
はいはいはい、
あの見えにくいところもあるんですけど、はい、京都縦貫の走ってるとこの山、うん、
なるほど。
であの頂上にアンテナがいっぱいありますので、
はいはい、
あの一目見てすぐ分かると思います。
そこへ登るにはその登り口登山口ってのはどの辺にあるんですか？
登山口は何ルートかあるんですけど、
はい、
あの先ほど申し上げました頂上に順覧天能力がありますので、
はい、
あの車道もあるんです。ただ不法投棄が多いのでブロックあのゲートを閉められてるんで、
はいはいはい、
その車道を歩くのが一番勾配が少ない、
はい、
けども時間がかかります、
うん、なるほど。
1時間40分
かな。で昔からの五稜道、
うん、
ジョナタンの五稜道というのがあってね、
は
い、参拝するための
山道だね、
山道、はい、そう、あの大原の神社、
うん、
はい、そこ横からね、
大原の神社のところから道がついてるわけですね、
は
い
は
い、
そうそう、なるほど。
横から上がる道はある、まあ、割といろんなもの出てるので、
はい、
あのもし行かれたい方はねお調べになったらいいと思うんだけど、まあ他にもルートあります。金蔵寺の奥の院から上がる、
花の寺から上がる道とかね。
いずれもそんな、あのあれですか、山歩きに、ね、あの長けている人とかそうでないといけないような場所ではないんですか。
そう、道はね、あの急なんですよ。断層の山なんでね、結構急な山なんですけどね、でも一応道がついてますんでね、危ないことはないんです。
あ、そうですか、
まあ、そんな鉱山じゃないのでね、
なるほどなるほど、
まあ、心配ならその車道を歩かれてもいい、
あの、まあ、時間はかかるけれども
勾配が緩い、
まあ、道もなだらかなということですね。そうですね、なるほど、まあそうですね、あのこのラジオを聞きでぜひ一遍ね、そのそちらの片栗とか見てみたいという方
もぜひ見られた方が ね、
あの、綺麗なってみんな言われますんで、
そうそう、
ま
あ、ね、薄紫色の何とも言えないカレンダー
は、ね、そうそうそう、あの小さいんですよ、15センチとかそれぐらいのサイズなんでね、あ、まあ、さっきユリ方おっしゃったんですけど、ユリのイメージでは違います
ね。あ、花自体は違いますね。
小さいです、
あのなんかシクラメンみたいな感じ、ね、
そんな感じ、ちょうどそんな感じです。
なるほど。その花ですけれども、大体その花の咲いてる時期ってはいつ頃なんでしょう。
とね、4月の10日から20日が最盛期ですね。
わずか10日に、まあ、せいぜい2週間ぐらいのものですか。
出始めるのが4月の初めでね、終わるのが4月の終わりぐらいだ、一月ですよ、最盛期という
か群生する頃、
そう、群生する時がね、
咲き始めに、まあ、4月の初めにね、3月の終わりに咲いたり4月の初めに一輪咲いたよっていうのが、みんなまあ情報をこう、
はい、
共有しながらね、
はい、
あの見るんですけども、
ええ、
やっぱり一番いい時は今代表おっしゃったような時に来られると、うん、うわっという感じで、
あ、その10日間の間に1000人ぐらい人がわーっと登ってくるわけですね。
もう土日とかね、多いです。
いろんなとこから登ってくるわけです
ね。あ、そうですか、じゃあもうかつては知る人ぞ知るだったけど、今はかなり知名度は高いん
ですか。高いですね。
高い。
あ、そうですか。1000人ぐらいの方が1日来られる。
いや、1日というよりは期間の間
に、期間の間に、
はい、そうね、
1000人か2000人とかも来るんじゃないですか。
そうです
か。2000人ぐらいとしてますね。
で、大体で何株ぐらいあるものなんですか。
何株
群生っていうの
は一応ね、
何万株
とか言わないんで、何万株あります。
ああ、そうです。
あの谷が今4つあるというふうに言いましたけど、はい、1つの谷でも数えても、はい、もう万は必ずあります。
あ、すごいです。
広いですからね。
あ、
あのものすごい広い場所ですから。
まあでもその何万株にあるっていうのはもう皆さんの手入れの賜物なわけですね。
そうですね。外はやっぱり食害で あまり見られない、うん、まあ、いくつかはあるんですけども、やっぱり中が綺麗に見られますね、
はい、
で毎年あのどれぐらいあるかの1メーター幅でね、160メーター一つずつ数えて、増えてるか減ってるかの調べて、で減ってたら何かあるかなというのを調査しながらね、
はい、
やってますんで、ね、だからすごいです。
ズバリ聞きます、増えてるんですか
今ね、
はい、
あのイノシシでちょっと減ったけどまた戻ってきました。
あ、
対策ってね、
はいはいはい、
2018年にイノシシが入ったんですよ、
はい、
その時 25% 減りました。
4分の1
減った。ところがそれが対策がまあ効いてきて、
うん、
今元に戻りましたね。
ああ、そうですか。じゃあそちらの方、まあ、鹿イノシシの対策がこのまま効果を発していけば、さらにまだこれから増えていくってことは期待できるという感じですか、ね。
まあ、その増えれば増えるほどいいかどうかっていうのはまた別なんでね、うん、環境を昔の環境に戻して、
まあね、バランスっていうのもありますからね、
うん、そのいい環境に昔あったようにあの咲いていればいいということで、うん、
なるほど。
また新たな問題ありますね、
はい、
あの種ができない、新しいのができない、なぜかというと昆虫が減ってきたんですよ。あのいろんなものが草がなんかなくなって、ね、花が減って、で昆虫が減って、で種ができない、
花粉が媒介できない、
中媒介が
いない、そう、中媒介、そういう新しい問題です。
問題はあのこれはね、昆虫が減っているのは世界中の話で、うん、今いろんなところで話題になっていると思いますので、うん、多分よくご存知の方も多いと思うんですけど、やはりこの近所の牡牛山でもそういうことが見られている。
身近なところでも如実にそういう影響が出てるってことです
ね。何の影響かちょっとわからないけども、やっぱり言われる通りに同じような現象が起こっている
、
う
ん、なるほど、まあ、さあさりとてここもとかなりこの増えてきた、うん、その活動っていうのはその花の時期だけ何かやってやればいいっていうわけじゃないわけですよね。どういう活動になってるんですか。
あのまずね、花の時期は私たち案内をしてるんです、上で。
あ、ガイドをされる、
うん、まあ、ガイドではないです。ガイドではなくて、まあ、一応扉もあるしね、うん、管理したり、その皆さんにご案内したり、あの花のことを説明をしたり、
はいはい、
保護活動の中をご紹介したりとかいう活動をしています、
はい、
でそれは花の期間やりますよね、
うん、
でそれが終わると花は種をつけて、うん、もう溶けて6月になると消えてしまいますので、 で上に地下だけで残るような形になって、秋に草刈りをします。なんで草刈りするかいうと、防虫ネットを張ってしまうとほどほどに鹿が草を食べたらいいんだけど、鹿食べないですよね、いらん草を。でそれを人間が刈らないといけないんですよ。で結局防虫ネット張ったらもう人手を加えたので1回で中の草を人間が刈らないといけないっていうサイクルを毎年繰り返す。
ああそうですか。やっぱそのまま草残しておくと、もう草に隠れてしまって。
そうです、あの春一番に、先ほど申し上げましたように春一番3月に芽が出て葉が出た時に、うん、太陽の光が地面まで届かないといけないんです。
ああなるほど。
でそれがなくなるのでもう多分ダメになっちゃうんですね。でそれを繰り返してるわけです。
毎年草刈りを秋にから、
そうそう、秋にやるんです。
はい、
なんで秋にというかというと、冬になるとね、12月になるともう地下で根が動き出すんです、その時にはもう入れないので、
はい、
根が動き出す前に草を全部整理をしてきれいにする。でその後いいですか、冬の、冬の時期は中入れないので観察路とかね、
うん、
道を整備したり、まあ、周りの手入れをしたり。
なるほど。
を します。
あ
で、あとイノシシ対策は年中やりますから。
あそうですね。
それからもう一つは調査行ってね。
あ調査もあるね、
はい、カタクリが増えてるか減ってるかとか、
はいはい、
他のどんな花があるかとか、その花の調査ですね。それを毎月入ってやってます。
あそうですか、なるほど。まあね、その花の綺麗な時期だけじゃなくて年間通してさまざまな活動に取り組んでおられるということですけども、まあ、カタクリの生態と合わせて、ね、今日冒頭でお話しました岐阜町、これもやっぱり保護活動しないとなかなかいけない。
そうですね、あの岐阜町って、まあ、蝶々の好きな方は、
はい、
もうものすごい好きです。蝶々、まあ、マニアに言ったら怒られるけど、蝶々好きな人って多いじゃないですか。岐阜町ってすごい皆さん大好きで、京都府では登録天然記念物になってますので、ここでは採集できません、
はい、
でも見に来られたり写真を撮りたい方がたくさんいらっしゃいます。で結局ね、この岐阜町も里山に生きてきた生き物なんですよ。でカタクリが咲いた時期に生まれて、子孫を残してすぐ死んでしまう、そういう蝶々なんですけどね。その、まあ、生まれた時期にカタクリの蜜を吸って、でそこにミヤカアオイっていう小さなカンアオイの仲間の草に卵を産まないといけない、うん、でカンアオイが絶滅すると岐阜蝶も消えます。
なるほど。
ですけど今ネット張ってるじゃないですか。でそこにカンアオイは残るので、しか食べないですからね、ネットの中で。でそのまあ、一緒に保護している。
じゃあまあその今の先ほどから伺ってきた活動そのものは、単にカタクリの保護だけではなくて岐阜蝶の保護にも、まあ、まるでイコールなわけですね。
イコールですね。
ああそうですか。
イコールです。
あなるほどなるほど。
だからそれがまあリンクして、うまく機能していて、岐阜蝶の数はまあ安定してきています。
ああそうですか、はい、
もう見られるとこないと思いますよ岐阜蝶。簡単に見れるところ他に京都で。
私見たことないです。
見たことないです
よ、ね、見たことないですか。
ないんですよね。
ないですよ。
ぜひいらしてください
。はい、
それは山の裾の方には降りてこないんですね。
降りてこない、
ね、その上の方だけに生息してるんですね。そこは行かなければ見れない。
しかも生きてる時間は短い。4月の初めに羽化して、
はい、
もう20日ぐらいにはあんまり見れなくなります。
ああそうですか。
じゃあもう花の時期とも近い
か。ですから花の時期ですね。
ね、本当はそこだけですね。
なんか結局カタクリも岐阜蝶も里山の中で共に生きてきた生き物たち。
なるほど。
まあ他の花もあるんですよ。春の花がいっぱいあるんですけど、
まあまあはい。まあそういう形でこう順調にね、活動の成果が今こう現れてき、たということですけど、皆さんの中にはですね、いろいろ課題があるというふうに伺いました。ちょっとそこを最後にお伺いしたいと思います。
一番大きな悩みはですね、
はい、
我々は取り組み始めた時は60ぐら
い
の人が、ね、多かったんですけど、それから20年ちょっと経ちますので、
はい、
みんな80近くなってきた、
はい、
平均年齢で、ね、73なんですよ、
はい、
で若い人が山の作業なんでね、やっぱ斜面で作業やると危ない、
うんうん、
若い人ももっともっと入ってきて、
この活動を継いでいっていただく人たちをたくさん作りたいと。そのためにもぜひ一度その現場に行って、カタクリの花やら岐阜蝶っていうものを見ていただいてっていう ね、実感していただくっていうのが大事かもしれないですね。
継いでいただくっていう言い方するとちょっと難しいんですけど、
はい、
結構面白いんですよ山の作業って、うん、すごい楽しいんで、
うん、
もうそんな難しいこと考えんと、はい、いっぺん来はったら、
いっぺん来はったら、うん、なるほど、
また来たくなります。
百聞が一見にしかず、
絶対また来たくなるから、
ね、なるほど、
まあ、はい、あのアプローチしてもらったら何歩でも対応できます。
そうですか、わかりました。皆さんのいろんな活動を知りたい方はですね、ホームページインターネットの方で西山自然保護ネットワークというふうに検索していただいたら、写真とか活動の状態とか実態とかね、そのままご紹介されているということでしたし、電話やメールでのお問い合わせも受け付けておられるということで、あらかじめ伺っておりますのでご紹介しておきます。入会などのお問い合わせにつきましては電話番号090-8193-5628、090-8193-5628、これは共同代表の中川さんの電話番号、それとメールがですね、ローマ字で西山 nishiyama.net 西山 net@gmail.com になっております。ぜひ多くの方にですねお問い合わせをいただきまして、この活動にですね、参加してみようという方がですね一人でも多く生まれますようにですね、期待したいところです。それではですね、今日の番組はこれで締めくくりたいと思います。本日のゲストは西山自然保護ネットワーク共同代表の中川陽介さんと幹事の中川光弘さんのお二方でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回を楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。